ヒバルクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日からですね、疫病対策といいますか、何か今度、注射もまた始まるということなんですが、病気にならないと。一番いいのは、自分が健康でいることですね。もちろん。第二番目が、病気にならないように、あらかじめ予防しておくと。それから3番目が、もう病気になったら仕方ないから、まあ病気を治すと。まあ4番目が仕方ないから死ぬと。まあそのぐらいになりますと、僕らぐらいの年代の人はいいけどね。やっぱりまだ人生半ばの人は、やっぱりそれはいけませんから。やっぱり1番からやった方がいいですよね。病気にならないと。まずは病気にならない体を作っておくと。これが一番大切ですね。それからもう一つは、病気にならないように具体的な対策を打っておくと。まあ病気になったら仕方ないから治すと。この後1、2、3、3つですね。しかし本当は4つあるんですよ。病気にならないとか病気を治すと4つ方法があってですね。第1段階、第2段階、第3段階、第4段階とあるんですよ。第3段階までやってるけれども、病気になっちゃったとか。そしたらそれはまあ、運命が悪かったと思うしかないわけですね。親からいただいた体を信用して、しかし親からいただいた大切な体だから、やっぱりしっかり自分で病気にならないようにしなきゃいけないなと、この心がけが まず第一に大切なことは間違いないですね。で、実はその、四つの方法、死ぬのは入ってないですよ。病気にならないっていうか、方法は四つありましてね。この頃は四つあると皆さん思ってないんですよ。医者にかかるってことだけなんですよ。これ一つ。医者にかかるってのは最後の手段なんですよ。最後の手段。ね。まあ、ここではもう少し、柔軟にですね。最初からこういうのは医者に聞いた方がいいよっていうのもあるんですが、一応そういうことですね。それで今日は第一番からご説明を開始したいと思うんですね。まず第一は非常に当たり前のことなんですが、我々は人間であるっていうことをまずわかることですね。それで、人間ですからいろいろやることがあってですね、ピアノを弾くとかね、高校を受験するとかですよ。それからまあいろんなことがありますね。お稽古とするとか。こういうのはまあ言ってみれば人間だけのことなんですね。これも関係はするんですけど、まずはですね、我々はまず人間になるまでは動物であったと、こういうことを気がつくわけですね。だから我々、大体多細胞生物ができてから6億年ですよ。6億年。哺乳動物が、まあ、できたっていうか、まあまあ、発達してから6500万年。人間が生まれてから70万年。自分の寿命はせいぜい80年とか100年。っていうことはどういうことかっていうと、我々はですね、我々がまず動物であるということを強く認識、強くですよ。強く認識することが、健康の第一の条件なんですね。で、もう一つはですね、我々が日本人であるっていうことなんですね。この日本人であるっていうのは非常に重要なんです。別に国粋主義で日本が偉いとか、そんなこと言ってんじゃないんですよ。体については、体っていうのは何でできてるかって言ったら、それはね、今はね、輸入食品がありまして、もう本当輸入食品が、半分以上あるわけですからね。まあ、我々の考え方が少しずれちゃうのはしょうがないんですけども、ちょっと前まで、まあ、江戸時代までっていいわけですから、たった150年前まではですね、人間はその土地にあるものを食べて、そして自分の体を作ってきたんですよ。これが一番重要なんですね。6億年の多細胞生物の歴史、6500万年の哺乳動物の歴史、700万年の、霊長類の、まあ人間って言ってもいいですね、人間の歴史。それから、約10万年から20万年の日本人の歴史。それを背負って今自分がいるってことなんですよ。それで、わずか150年前まではですね、日本人は約、まあ、10万年とも20万年とも考えていいんです。これ難しいんですけども、まあ、砂原遺跡が12万年ですからね。10万年を超えてたかもしれないですけど、まあ10万年でもいいです。10万年間ですね。日本の人たちの生活で自分たちの心、それから日本の近海の土地と、海から取れてきたもので自分の体があるんですよ。それをもう非常に強く、 認識する。まずちょっと今日はその健康生活なのに真っ先に必要なのは、私は日本人だと思うことなんですよ。私は日本人だ、私は日本人だ、私は日本人だ、3回は唱えなきゃいけませんね。そうするとイギリス人と全く違うんです。イギリス人っていうのは日本と同じように周りが海でしょ、島国ですよ。まあ今では日本もイギリスもまあ文明国っていうか、発展した国ですよね。同じような都会に住んでて、同じような電車に乗って、同じような食事をしてるんですけども、実は全然ダメなんですよね。っていうのは、私の体っていうのはですね、もう10万年にわたって作られてきた体なんです。で、体っていうのはまあ、これはいろいろまた説があるんですけども、だいたい1万年ぐらいしないと、なかなか基本的なところ変わらないんです。じゃあ、例えば、平安時代とか、縄文時代とか、何を食べてたか。もちろん、日本列島から取れるもので生きていくしかないんですよね。それから、運動するって言いますと、日本の国内を走り回ったり歩き回ったりしてたんですね。人間っていうのは動物ですからね。ただ食べて、普通の樹木みたいに、とか草みたいにじーっとしてて健康が保てるわけじゃないんですよ。やはり、日本のものを食べて、日本の大地を歩くと。歩いたり動いたりする。それで私たちの体自身ができてるんですよ。免疫系であれ何であれね。ちょっと一つだけ最初に特徴的なことを言いますとね。例えば水銀なんですね。日本は火山の国でしょ。火山っていうのはどんな感じかというと、地下のマグマがバーンと時々上がってきて、上がってきたマグマがまずは土に落ちるんですけども、それがいろんな方向にこう散っていくんですね。散っていくときに土の中を動く速度とかそういうのが違うので、それが偏ってですね、ところどころに銅の鉱山とか金の鉱山とか鉛の多いところとか水銀の多いところができるんですね。まあ鉱脈って言うんですけど、そういうのができるんですね。まあもちろんそういったもんだからものすごく遠方に流れるわけじゃないんですけど、相当流れるわけですね。それはその日本の土の中をどのくらい流れやすいか、日本はどのくらい雨が降るか、日本の土壌は酸性なのかアルカリ性なのかとか、こういうことによって決まってしまうんですね。で、どうしても日本は火山が多いから、日本の場合は大体こうそういった地下から上がってくるものが、銅属元素って言うんですよ。銅っていうのは普通の金属の銅ですね。鉄とか銅とかいう銅ですね。銅属元素っていうのが日本の大地には多いんですね。銅でしょ？金、銀、銅、鉛、水銀、ヒ素。ね、こういったものが日本の大地に割合多いんですね。で、まあ、かつてマルコ・ポーロがね、日本の国のことを、黄金の国ジパングとこう言ってですね、まあ、それを求めて、コロンブスがですね、スペインを出て、まっすぐ地球は丸いんだっていう確信のもとに、西へ行ったっていうのが、まあ、有名な話ですね。それでなんか島を見つけたから、日本はその当時インドの一部と見られてましたから、東インド諸島とこう名前を付けたと。まあこれは日本にある黄金を中国の方から取りに来ることができると。それからアメリカの方から取りに来ることもできるというアメリカ航路を発見しようとしたのがコロンブスですね。つまりもう古い時代から日本には金があるということは知られていたわけですよ。それとともに水銀もあるし、ヒ素もあるし、鉛もあるわけですね。それから銀なんかも取れるんで、石見銀山なんていうのは有名ですね。佐渡の金山とかですね、石見銀山とかですね。そういった金、銀、銅、鉛、ヒ素、ね、水銀。こういったものに溢れてる、列島なんですよ。で、今ではですね、例えば鉛は有毒であるとかね、水銀は有毒であると言ってますけども、この有毒っていうのはちょっと言い方が違うんですね。現代生活で日本人が普通の接し方とは違う接し方をしたら鉛中毒になりますよとかいうことを言ってるんであって、本来ですね、まあ日本の列島に住んでる人は日本の島にあるようなそういったものある程度はこなすんですね。ですから例えば一番健康に問題になる妊婦の水銀の許容量ですね、許容率っていうかね、許容濃度って言ってもいいんですけど、そういったものはですね、もちろんイギリスのご婦人、妊娠したご婦人と日本の妊娠したご婦人は全然違う。ね。 イギリスのご婦人はそれはもう水銀にほとんど接したことないですから。ねえ、だから弱い。ところが日本のご婦人は昔から水銀と共にいますからね。ですから水銀には強い。しかし今水銀の規制っていうのはイギリスの妊娠したご婦人の基準になってますから。まあ日本のご婦人で妊娠した人が僕時々聞かれるんですよ。先生、水銀がすごく危ないって言うんですけども、魚。魚ってのはちょっとね、マグロなんかはね、一部水銀が多いのもいるんですよ。なんでカジキマグロならカジキマグロっていうのは水銀が多いんで有名なんですけども、カジキマグロが水銀が多い。タイとかそういうのはあまり水銀って言われないのに、イワシも水銀って言われないのに、カジキマグロだけが水銀が多いと言われるのはですね、魚でもですね、水銀を必要とする魚と、水銀を必要としない魚がいるんですね。水銀が毒になるわけじゃないんです。その動物が水銀を使うかどうかにかかってるわけですね。それで僕一回調べたことあります。名古屋大学の時ですね。そしたら名古屋大学のそういう分析の先生がですね、人間の腸内の水銀というか元素の量のね、データを持っておられました。見せていただいたらですね、日本人はですね、腸の一部に水銀を使ってる節があるんですよ。まあ、これはね、人体の研究とは非常に難しいんで、必ずしもその水銀が必要であるというふうに断定的には言えないんですけども、いずれにしても日本人は腸内に水銀があるということがわかるわけですね。これでよくわかります。つまり、もちろん人間っていうのは、そこのところで取れたもので食べて、それが自分の肉となり、血となり、頭となり、まあ一部思考、考え方となってるわけですから。ですから、もう非常に当たり前なんですけど、できるだけ日本人は日本から取れるものを食べるといいんですよ。それ当たり前のことなんですよ。だって、貿易で食品がこう、世界的に行き来するのはもう本当ここ50年なんですよ。実は50年。そんなんじゃ我々の体はね、全く慣れておりませんから。まあ、一つの目安は江戸時代です。江戸時代に食べてたものをできるだけ多く食べるってことですよ。じゃあ、江戸時代に何が体にいいのかと考えられて何がいいのかって言われてたっていうのは、江戸時代の書物を読むと一番いいんです。もちろんね、江戸時代の栄養学をよく勉強している栄養学者いないわけじゃないんですけども、ほとんどいません。ヨーロッパから来た栄養学に、まあ、毒されてるとまで言いませんけどね、かなり影響を受けてます。そこで、まず私がご推薦申し上げるのはですね、江戸時代にこれが日本人にいいと言われてたことをまず知るってことです。知る。ね。そしたら朝パンなんか絶対食べません。牛乳も飲みません。牛乳については詳しくお話しますけどね、ここで。牛乳も飲みません。ね。つまり、日本人っていうのが何に苦しんできたか、何を食物として摂取すると病気になったのかっていうのはもう分かってることなんですよ。分かってることなんで、この分かってることまでは言った方がいいんですね。本当はこれね、お医者さんか栄養士の人が教えるべきなんです。私みたいなと、私科学者ですから何言ったっていいんですけどね、科学に関するものは何言ったっていいんですけど、別に、物理だとか数学だとか栄養学だとか医学なんていうのは誰か後のように分類しただけのことでですね、科学者って本来は科学のことだったら何でもしてなきゃいけないんですよ。それが科学者というものですね。まあ私、威張るわけじゃありませんが、一応文部科学省から生涯科学者という称号を使っていいと認められておりますから。まあ、国で認められた科学者ということになるんで。2回目からですね。まず、江戸時代に何を食べていたか、何を食べると不健康になるか、これをまずしっかり学ぶってことです。その通りにする必要はありませんよ。現代ですからその通りにする必要はありませんが、私たちが長い間自分の体を作ってきたものは何なのか、自分の体に悪いと言われてたことは何なのか、それを知っとくことはね、もちろんお母さん絶対必要ですよ。だって赤ちゃんはそれで育っていくんですからね。ですからまあ、明日からそれから入りたいというふうに思います。